京都ぬるえゼミ。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ぬるえゼミでお送りします。いつもねノルウェーのお話なんかをしてるんだけども、まあそれよりこの間日曜日すごかった。突然来た台風と突然の選挙で、それが同時に日曜日になって、もうすごい状態
でしたね。はい、はい、ゆいです。よろしくお願いします。
あのね、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブンは屋根屋なわけ
で、そうですね、
台風が日曜日に来て、あくる日朝からね電話鳴りっぱなし、屋根が飛んだ、雨が漏るとか言ってね、
あ、それを大変ですね、
メモってる間がないのよ。それでこの間から携帯電話が潰れちゃって、あのメモリー言うんかな、誰からかかってんのか分からへんのよ。でうっかり聞き逃したな思って、もう一回相手にかけよう思ってもね、電話潰れたとこやから、かかるだけの状態でメモリーがないから、誰にかけたらいいか分からへんで、もうパニック状態なんやけど、すごい被害があって、それをね、あの選挙速報って毎回興味あるから聞くんやけどね、台風のニュースと国政選挙と、その二つと、まあ、他にもあるんだけどね、どっちが大事なんやろな、僕にとって思って聞いててんけどね。で、深夜遅まで聞いてて、あくりちょっと寝不足で、やけど、朝からじゃんじゃん雨漏り、屋根が飛んだってかかるから、これはすごいな、いう状態で、まあ、今日まで続いてると。で、その突然、安倍さんが解散するなんていうもんやから、僕がいつも言ってる、ノルウェーデミ、
はい、
ちょうどね、ノルウェーデミね、10月の最初に、2週間前の日曜日やってな。
そうですね、9月選挙、ノルウェーデミの。
10月の8日にあったんよ。
はい、ノルウェーデミ、
ね。その時に先生が、はい、まあ、総選挙近いから、うん、ノルウェーの国の総選挙はどうなんかなって教えてくれて、
ね、はい、いろいろ教えてもらいました。だいぶ違うなと思ってびっくりしたんです。
全然違うよね、うん、はい、びっくりびっくり。
教えてください。
まずね、ノルウェーってあの北欧の国なんやけど、人口が525万人で、あの国の大きさ言うたらね、38.6万平方キロメートル、まあ何のこっちゃ分からんけど日本と同じぐらいの面積なんよ、
あ、
国土がね。
で人口がほな大阪ぐらいになる。
そうそうそうそう、大阪がまあ500万人ぐらいかな、よう知らんけど、
はい、
だから全然人口ちゃうのね、
はい、
それで立憲民主制の国、
はい、
で王様いんのよね。
そうですね、王様がちゃんといらして、うん、街歩いた話ですけど、
そうそうそうそう、普段はね、
はい、
ほんでね、人口が少ないから国会議員がね、何倍やったかな、160何人やったかな、まあ後で分かるんだけど、日本と違って一員制、
そうですね、うん、一員制、
衆議院と参議院があるということはないねんね、
はい、
でね、どういうんやろ、一番日本と違うのは、その一員制で、まあ、仮に衆議院と名前がするやん、
はい、
それがね、解散がないのよ。
そうですね、4年に1回、
うん、4年に1回
国政選挙
そう、その4年に1回解散ないから、きっちり4年に1回って決まってて、その2年後に地方選挙があるの。
あ、なるほどね、
交互にあるのね、2年ずつ、
2年ずつ、2年に1回になりますね。
国政選挙は4年に1回けど、はい、その合間の2年目に地方選挙があるのね。で、その地方選挙の、動きなんか政策なんかをまたフィードバックして国政選挙に上がってくるのね。で、今度国政選挙、国政がね、動いたら、うん、またそれが地方に2年後にフィードバックされていくわけね。だから、相乗効果でどんどんどんどん、いい状態になるというのがね、ここの国の、まあ、民主主義世界一と言われるこの国の選挙運動やと。でね、どういうのかな、昔ね、1970年代は、まあ、僕のね、レコースにあった選挙ポスターとか貼ってあったんやけど、うん、今は全くないのよ。
そうみたいですね。どうするんですか、そしたら。
いやいや、それがね、どういうのかな、個人を選ぶ選挙やないね。比例代表制いうの？
あ、政党。
政党を
選ぶんですか。うん、
ほんで、
はい、
今の日本のほら、
比例代表
と一緒で、はい、あの個人を選ぶんじゃないのよ。
なるほどね。
あの国の国じゃない政党の届け、うん、名簿届け出順位、うん、一番から順番にね得票数に応じて当選者が決まるから、個人でねアピールする必要ないから、うん、個人の選挙ポストがバタバタ張ってあって、あの景観を乱すとかね、もうそういうのはやめましょういう話になってね、うん、各政党ともその選あの試練環境を害さない潰さないように、うん、あの全政党がね、あの路上に看板やポストは貼らないと決めてますと。だからそんなんやから個人に投票 しないから、どういうの立候補者もね、まあ、党首の方はちょっとバタバタするらしいけどね、選挙期間中でもゆっくりしてられる
普通の、うん、ま、生活ができるってことですね、うん、
だからその党代表としていくときだけね、まあ、
なるほど、
頑張っていかないとダメやけど、日頃選挙会になるとかそんなんないんやって。
なんかこの間9月に選挙があったんですね。確か、
あ、そうそう、う
ん、
あの4年に1回の選挙はね9月の11日にあったんやけどね、これはね決まってて、日本みたいに解散や即総選挙とかならないわけです、うん、で選挙期間がね2ヶ月間あんのよ。
2ヶ月のその前2ヶ月以降ですか。
そうそうそうそう、9
月11日の前というんですか。
7月から始まる。
7月から投票ができる、どこでやるんですかね、うん、そしたら
それが、ね、
投票所がないですよね。それ
いや投票所あんねん。
あ、役所とか。
じゃあ、まあ区役所とかね、日本の場合だったらどこどこの公民館とかね、そういう公的な場合やけど、2ヶ月間あってね、人がいるやつに、なんていうの、文化ホールとかね、そこの一室やらにあって、
あそこ行けばいいんですか。
うん、そう、人が寄るようなとこにあんの。でね、日本の普段者投票って1週間ぐらいやんか。
そうですね。
でね、
ここの場合、
2ヶ月あるから、段取りする人も大変ね、選挙管理委員会の人とかね、投票所に立ち会う人やらもね、
そうそうそうそう、お金もかかるし、
うん、かかるしね、はい、でもみんなボランティアでそういうことをやってるらしいから、お金かからへん。
あ、なるほど ね、
ね、日本の場合だったら衆議院って5年任期やったっけ、
すごいお金かかりますよね、選挙。
それをね急に解散なんかされたらものすごい金かかるし、うんうん、
かかりますよね。
だからほとんど運営がボランティアやから、おまけに解散ないからね、うん、
あ、そうですか。投票する、う
ん、ほんでね、
そしたら投票率もものすごいどうなんですかね。
あ、むちゃくちゃ高いですよ、
日本
と中国で。
はーはーはー、
この間日本が50数パーセント言ってたんが、はいはい、ノルウェーはね80%超える、
うん、
超えへんかったらそれはダメやろっていう、民主主義に反すんのちゃうかって、国内でも言われるぐらいで。
なるほどね、うん、なんか日本はまあ今回が18歳言うけど、うん、向こうは前からですね、確かね、
前からもう18歳、うん、そう、
高校生が投票できるんかな、
うんうん、ほんでね、スクールエレクション、
は
あ、という制度があって、
スクールエレクション、
うん、生徒会が主催するね、
あ、高校ですか、
うん、高校生が、はあ、主催する全政党を呼んだ討論会っていうのがあるのよ。
あ、高校へ来はるわけですか。
そうそうそう
そう、その候補
者さんが選挙前直前にね、各学校の生徒がね、うん、生徒が生徒会主催として各政党 の代表者を呼んでね、 あんたとこの政策どうなんとかね、
直接そしたら聞けるわけですか、う
ん
う
ん、
うわ、
でそれにね即答しないとあかんだし、考えときますとかね、知りませんとかダメで、
その場で高校生に答える、
うん、そう答える。ほんでそれに反対意見のある 政党は、わしはどうしてもその政策に反対いう政党があったら挙手してね、すぐ反対意見を述べる。
あ、
でそれに対してまたどう思うとか、政党もね、それはちゃうんやないのとかね、ようわからんとか質問もぶつけられんね。
選挙の前に高校へ、
う
ん、
そういう
あれがあるわけですね、うん、討論みたいなのが
あるね。ほんでね、それで
勉強になりますね、高校生、
うん、結局ねその結果その政策やろいっぱい聞いてね、友達らと検討して、それをまた模擬投票、
あ、模擬投票もあるんですか、
をやるって、
はあはあ、高校で、
うんうん、一斉に。でね、うんうん、模擬投票をやった結果をね、うん、集計してね、本番の選挙前に発表するんやって。
は
あ、ほんでそれがね、
勉強にな
りますね、国政選挙としての、うん、どういうの動向を伺えるものすごく重要なデータになるって。
そうですか、う
ん、だから、うん、今年から日本の場合18歳選挙権だったんが、
なりましたね、うん、
ノルウェーの前はいつからはやったけど大前からやってるから。
あ、そうなんですか、
うん、で具体的にそのまあ、生徒が投票模擬投票した結果はね、うん、本選挙の結果と何ほどもばらつかない。
あ、そう
な
んです
か、
うん、
だから、
うん、
かなり政党としたらいい指標になるということらしいんだけどね、うん、
はあ、随分違いますね、民主主義というのか、う
ん、全然日本と違うわね、うん、でその一番重要なのは比例代表制、
うんうんうん、
やから、日本みたいにね、小選挙区のどういうの、一人の候補者が勝ったら、
はい、
それであとは全部新票になるという制度がないんで、
うん、
なんぼ小さな政党でもね、うん、ある程度得票を取れば、うん、ほら、議席が与えられるわけや。
あ、なるほど、ね、
だから、小さな政党でも、1議席とか2議席とかね、頑張ればもらえると。
ね、結構多いですね、うん、政党の数がね。
うん、8つか9つぐらいあると
思いますね。
左寄りの方から言うと、赤党員か、赤党員かな、はい。で、SB という、左派社会と、うん、堂々と中央と、うん、緑のと、うん、キリスト教民主、うん、なんたらいうのと、はい、ほんで右の方行くと自由党、保守党、進歩党って
たくさんあるんですね、
うん、でその
連立政権なんていうのかな。
いやいや、それがね、うん、ようできとって毎回そこの政党急にね、支持者が増えたり減ったりしないから、
うん、あ、なるほどね、
何回4年ごとで選挙あってもね、はははははは、それほどばらつかないのよ。
あ、なるほどね、
今回も
ドバー
ッと当選者が減ったとか、うん、急に増えたとかないから、
ね、安定してるんです ね、 どっちか言ったらね、連立
で、ほんでね、連立も連立やけど、うん、右の方で連立三党省が、うん、左の方で三党省がね、うん、その中間に位置する緑の党とかキリスト教民主党とかあるのよ、うん、これがね、自分らのうん、そうそう。緑の党やったら環境保護やら訴える政党なんやけど、それが左の連帯って何ちゅうの、
うん、
左寄りのとこの、ほら、公明党と自民党やないけど、うん、
はい、
連合、
はい、
みたいに、ほら、その左寄りの連合の言うことが自分らの言うことに近かったら、そっちの寄るわけよ。
はい、ああ、なるほどね。うん、
逆にね、右の方が多かったら、右の方の政党についたりするさかいね、しょっちゅう4年ごとぐらいにね、伝体が変わってしまうのよね。その辺がね、日本と違っていいなと思う。だから、この間、自民党、公明党が圧勝したというけどね、全国、比例代表の
伝
体したら ね、それほど多ないらしい。
はい。
うん、自民党がね、比例代表で取ったのは33%に対してね、立憲民主が 19%、 希望のとこが 17% やから、自民党より多いのよね、うん、それで政権取るのはちょっとおかしいし、
ね、
得票数したらそんなに多くないのにね、第一党になるっていうのがね、おかしいよねって思うのね。だからまたノルウェーの選挙については勉強して、
そうですね、もう
ちょっと雨漏りで忙しかったので、今日の報告はここまでです。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、勉強になりました。
また勉強します。
はい。
なんせ本職やねんで、申し訳ないです。はい、では、さよなら。
はい、ありがとうございました。